馬トーク M の法則を大いに語る、イエーイ、
よっ、やってました、待ってました、
よっ1週間待って、ごめんなさい、あ、そうですね、最初に説明すると長くなっちゃいますけど、僕がね、あの本当は、ね、先週やる予定だったんですけど、収録、あの僕が大いに風邪をひいてしまいましたんで、はい、申し訳ない、本当に。ということで、皆さん
一緒、綺麗に電話の声死んでたもんな。
いや、まあ、マジできつかった、あの時。そう、もう本当死にかけてました、あの日は。はい、いいんですよ、そんな話は。はい、ごめんなさい、僕が始めたんですけどね。はい、はい、今回は、まあ、皆さん知ってるか分かんないですけど、あの M の法則って今井正弘さんって人が発見したんですけど、その人がなんか新刊をね出したんですよ、うまげの部番しぼば辞典というね、はい、っていうので、まあ、そのタイミングもあって、まあいろいろ過去の M の話とかいろいろしようじゃないかということで、今回はゲストの方たちと昔から今までの M についていろいろ語っていきたいなと思います。
はいはい、
っていうか、拓哉さん普通に出てますけど、本編休んでますから、この説明が出るかっていう話はある、あるんですけど、これはちょっと、まあ、来週あたりに、この話はまた別途、いや、そのみんな入ってこない可能性あります、会話が。いや、なんでこいついるのみたいな。なんか揉めてたんじゃないのみたいな話になりかねませんよ。なんで突然いるんですか普通にみたいになりますから、これに関してはちょっと、来週あたり、アフタートーク。で喋りましょうよ、
はい
はい、メンバーシップのアフタートークで喋りたいと思います。はい、ということで、
へへへ、
じゃあ今回は、ゲストの方たちを呼んでですね、M の法則を大いに語りたいと思います。お願いします。
はいはい、
まずじゃあゲストの紹介からいきましょうか。
うん、
はい、まあ、まあ、メンバーの紹介言うと、まあ、僕ブライトと、そして今結構メインで喋ってくれてる拓哉さんと、はいで、
はい。
そしてじゃあ、この方で、すりみさんです。
私は M の法則の今井正弘です。その理論の詳細はメタモノを3作と参考にしてください。私の評価は一番点数の高い評価を持った。同じ点数でしたら当日人気の方の内容から単服まで絞って買ってくれればね、先週の単勝11回か何か当たりましたし、とにかく単服まで絞って買ってください。それでは予想の方に入りたいと思います。中山9レース、1番トライアンズラック、集中状態ですね。馬体重、オーバルスに別に注意してください。70点ですと。こんな感じでよろしくお願いします。ちょっと変わりました。ね、ダイエット通信世代から聞いて
ほしいんですけど、誰も知らんわ。
昔ダイヤル Q2 でやってたこと誰も覚えてないし、しかも俺一回も聞いたことないですよ、当時。なんか怖くて。なんかダイヤル Q2 ってトラウマで、なんか。
確かに。
トラウマじゃないですか。
だって俺、電話代さ、もちろん家の実家にいるわけやけど、急に電話代が1万5千円になって、めっちゃずっと問い詰められたけど、もうまあまあそこはなんかもう、なんか適当に促して、毎回もうやってたけど、はい。これだけでいっぱい喋れんねんけどな。ダイヤル Q2
話。ダイヤル Q2 話ね。
僕も一回だけやりました。
あ、今みたいな感じでした。
あんね。
はい、今みたいな感じです。もう低いローテンションで喋ってありました。
当たってると自慢話に入んやけど、当たってないとスッと予想に入るっていうのはね。当てると、めっちゃ長いね。
あるあるだ、あるある。
ダイヤル Q2 ってめっちゃ高いの。とか10秒で10円ぐらいするからさ、もう、自慢トークだけでさ、おい、200円かかってるやんけみたいなもん、めっちゃあるのよ。
それあるあるで言ってくれ、最後のあるあるで。
そうか、そうか、そうか、いや、まあ、そうか、まだまだめっちゃいっぱいある、はい、あるんですけど、このね、言い出したらキリがないんで、とりあえずこの辺で。
またちょっと後で、はい。
はい、よろしくお願いします。M 歴言っといた
方がいい
ですかね。M 歴は、1997年からですね、多分一回初めて使ったのが NHK マイルカップで、北高ビューティーを買った気がします。北高ビューティーはガルチでまとまり系で、前哨戦のニュージーランド投票を7着負けたんですね。それまでフラワーカップとか連帯してて、はいはいはい、これストレスがなく打ち上げっていうことで、まあ、まとまり系っていうことで本命にして、重くても17着でしたけど、これが僕の M の法則を使った最初の予想です。
なるほど。はい。
競馬歴も言った方がいいですか、一応。
競馬歴は何年からですか？
競馬歴はですね、小学校お小遣いで買ってたんで、だから500円とか、それでお増やしてみたいな感じでやらせてもらってたんで、
はい、
やってたんですけど、12歳ぐらいの時に、はい、ムービースター名称巻きになり決まった、ここは日経賞を100円で買ったら140倍ついたんですよ。
古いな。
それで、うわ、おもろってなって、そこで一気になんかね、全然小学6年年生が別にお年玉でもないし、その月1000円ぐらいしかもらってるのに、いきなり1万4000円とかもらってもらえたから、そっからやっぱ競馬にぐるっとなんか馬券、 そうそう、オーリーキャップとか見てたんですけど、なんかそれはなんかスポーツ、なんかスポーツというか競馬やなって、
はいはいはいはい、
と見てたんですけど、なんかそこから一気になんか競馬、なんかバクチーというふうにして興味になったのが13歳ぐらいの時ですね。はい。
あ、わかりました。ということで、はい、ものまねも披露していただいたすりみさんですけども、多分あれですね、編集後は10分の1ぐらいになってると思うんですけども、はい、熱く語っていただきました。
取り直しちゃいな、もうちょっと上手いことできたから、取り直させて、そこだけ。なんか、あとでもう一回。
いいですね。
練習したん練習したんや、ちょっともうちょっと。
わかる、はい。練習が見えましたよ、はい。練習の跡が見えました、はい
はい。はい。ありがとうございます。
じゃあ次は、モンタさんです。お願いします。
はい、モンタです。よろしくお願いします。
はい。
競馬歴は、まあ、成田ブライアンくらいから見始めたんで、もう30年くらい。で、初めてやってたダービーが、サニー・ブライアンとシルク・ジャスティスのダービーでした。
はいはいはいはいはい、はい。
友達のお父さんに買ってもらって、うん、買ってもらった記憶があります。デビュー歴、まあ、2001年くらいから、で、もともと僕、M の法則よりかは、金満血統。
はいはいはい、金満。
から入った感じなんです。その辺から、まあ、インターネットっていうものに触れ出して、なんかいろいろインターネットで情報を集めて、M の法則にたどり着いて、で、決定的になったのは、自分が当てたわけじゃないんですけど、桜花賞のアローキャリーを、その M の法則で当ててる人が結構いて、うん、なんかそこからもう、はいはいはい、のめり込んでる感じですね。ということで、M 歴ももう20年、そう、みたいな感じ、ね。
そうですね、はい。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。ということで、このメンバー、あとで一人、
はい、
プラスワンで来ていただくんですけど、うん、現時点では4人でじゃあ進めていきたいと思います。だからもう、あれですよ。
OK でございます。
あ、まあ一応僕たちのも言いますか、M 歴は。僕も2001年ぐらいからで、はいはい、拓也さんは M 歴は、
うん、だから僕何年なの？一番最初の方はレオダーバンやから、
いや、それは競馬歴でしょ？
あ、M 歴か。そうとか、はい、M 歴だ、僕らが。M 歴だから、そこはさっき言ったみたいに、うやむやなのよ、ね。
曖昧。
そうなのよ、もう古い境に。
でも、エアグルーブ CK とかは知ってたんでしょ？
そう、知ってた。だから、それこそ、成田ブライアンとかも、もし S++ とか、そんな時代に知ってたから。
じゃあ、94、5年とか、6年とか。
そうだよね。うん、うん、多分それぐらいから知ってた。スターライトマリーと、阪神関西牝馬ステークスか。
うん。
山人パラダイス？
はいはいはいはい。
多分あの辺も M やってたような気がするんだけどな。
だいぶ昔だ。それほんと94年とかっすよ、それ。
うん。
うん。
多分それぐらいやと思う、スタートは。なるほど。
いや、ほんと M の、じゃあほんと創世期というか、うん、最初から見てたって感じになってるかもしれませんね。
そうかもしんない。
え、それは知ったの競馬をですか？
そうな、だから、僕、多分、最初に知ったのは競馬王やと思うんだけど、この間話してたけど、はい、競馬王の創刊時期と僕がやってたかなっていう時期はちょっと追ってないのよね。
ああ、その前になんかじゃあどっかで。
ちょっと僕のやってるって思ってる方が早いやんか。
はいはいはいはい。
だから何かで知ってる可能性があるんやけど、それもちょっとはっきりも覚えてないのよ。
なるほど。
うん。
じゃあちょっとまたそれは調べときますわ。いろいろ。
はい。
はい。そんな4人でやっていきたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、まずは最初にですね、M の法則とは何か簡単に紹介しますってことですね。はい。
はい。
はい、M の法則とは、まあ、競馬予想家である今井正弘氏が発見した競走馬の法則で、人間により人為的に管理されたサラブレッドは、病的なストレスを常に抱えている。病を抱えたサラブレッドが先頭で走り抜くには、新鮮な気持ちを持っていなければならない。では、どのような状況で馬はストレスを打破できる新鮮な心身状態になり得るのか。このことを動的なダイナミズムの中で捉えたのが M の法則である。M は横軸、括弧、メンバー間のストレス、その異端性。時間軸、括弧、競走馬のリズム、ショック療法。中心点、馬の構造、分析、M3 からなり。馬の絶対能力ではなく、関係性から馬券の本質に迫る理論なのであるってことだそうです。難しいですね。ちなみにこの M の法則の M は何の M が、3つ意味があるんですけど、3つの M が合わさってるんですが、何か知ってますか？
どうぞ。メンタル。
正解です。 あと2つ。
マンネリズム。
マンネリズム。はい、正解です。
もう1個何？
もう1個は、マイナスです。
マイナス？
はい。マイナスな部分というか。だからなんか、人気馬のマイナスを探すゲームみたいなとこもありますよね。M って、ちょっと。
うん。うん、そうですね。
ということで、そうですね。だから、M の法則、その今までにあったなんかデータ予想とはちょっと一線を画してるというか、まあそういう、まあ今だと、まあ簡単に分かりやすく言うと、まあ苦から楽とかよく言ってますけど、まあまあ、あのどんだけ苦しみを味わったかとか、まあ、今回に向けて、ただ単に中山戦力が合うとか、あの東京戦力が合うとか、京都戦力が合うとかじゃなくて、短縮できたのかとか、延長できたのかとか、休み明けだったのかとか、なんか前走の位置取りはどうだったとか、そういう、あの、クラスはどうでダウンになってるとか、アップになってるとか、まあいろいろ、こう、時間軸で考えるっていうのが M の法則かなとは。うん、はい、うんうん。では、これちょっとさっきと同じになってしまうんですけど、同じというか、ちょっと似た感じになっちゃうんですけども、うん、M の法則にハマったきっかけを語ろう
です、
じゃあ、僕からじゃあ、言いましょうか。M の法則にハマった、どうもブライトです。うん、はい。僕は、
はい、
競馬王から知ったんですけど、もともとダービースタリオ99にハマってまして、
はいはい、
それで結構あの、ブリーダーズカップ、あの、パスワード送って、あの、その雑誌で対決みたいな、うん、あの全国の人たちと対決みたいな、やってたんですよ、うん、ブリーダーズカップを。
うん、
そこに送るために、あの、競馬を買ったんですね。で、うん、ダビスタのページで2ページぐらいしかないんですよ、あの、競馬を乗って。2ページとか 4ページとかぐらいしかなくて、なんか、サラブレとか、あと、他の雑誌だと結構10ページとかあったりするのに、競馬を。
いや、ラッキーやろね。競馬もあった時あったよ。
あ、そう。
多分ちょっと。
そうかも。スーハミの時とかは。
人気あったもん。
そうそうそう。スーハミの時とかはありました
ね。人気落ちた時だと思う。それ99とかやったらね。
そう、
若干
ちょっと落ちてました、
ね。旅やったりなって。
うん。
そうそう。うん。
で、まあそれで、送るために買ったんですけど、まあ、ね、4ページぐらいしかないんで、まあすぐ読み終わっちゃうんで、まあ他の部分も見るかみたいな感じで、まあ結構見てたんですよ。そしたら、そこで予想着順に出会って、まあ、読んでみたら、なんかその、なんていうんですか、競馬って、基本的になんか、あの、まあ、ギャンブルなんで、まあ、どうなるか分かんないのを当てるっていうゲームだと思うんですけど、基本的には。あの、もうなんか、この結果が初めから分かってましたよ、みたいな口調で書かれてたんですよ、その、解雇が。予想着順の解雇で。そう。こうなるのは当たり前。まあ、そりゃ必然だよね、みたいな感じで。書かれてて、え、なんでこんなに断定できんのみたいな。っていうので、なんか、その、他の予想とはちょっと、一線隠してるっていうか、なんでこんな自信満々なのみたいな感じで、思って、うんうん、で、そっから、なんでこの人はこんなに強気というか、こんなに、なんか断定的に結果が分かってるかのように書くんだろうと思って、そこで、なんでこの人はこんなに詳しいんだろうっていうか、なんか、すごいんだろうみたいになっちゃって、で、それで読んでいくうちに、あ、こういうのがあるんだ、こういうのがあるんだとか、そこで初めてストレスとか、そういう、短縮とか延長とかババがバイアスとかっていうのを初めて知って、うん、あこんなに予想ってなんかいろんな要素あるんだみたいになってでハマったって感じですかね。
うん。
タクヤさんはなんかきっかけというかまあこれもちょっと古いからあれですけど。
うん。いやでもきっかけはねまあある程度はっきりしてて僕だからもともと野球をしてたからその相手との駆け引きとかっていうのが好きだったのよね。はいはい次にどこに何番のバッターさんから投げてくるとかっていうのが好きで、はいはいはい。で、まあ、たまたま競馬をその初めてしばらくは何も普通にパッと買ってただけなんやけども、その決闘とか、まあ、これ決闘の批判だったから切ってもらってもいいんだけども、やっぱりその、なんか見て当てはめるだけみたいな感じだったんやけども、
うん、
こういうその M の法則みたいなものに出会った時に、ああ、自分で思考できて、ものが変えるんやっていうことが分かって。
ああ、なるほど。こう、ただのデジタルじゃなくて、うん、こう考えて買うみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、それもその、なんていうの、一本道じゃなくて、何本も道があったやんか。
はいはいはい。
今言ってたみたいに答えであったり、ローテーションであったりとか、
ね。はいはいはい、確かに。はい。
うん、だからそういうものをいろいろと考えてって、で、それもその人それぞれの思考があって、みたいな。あ、こういう幅広い考え方でものが変えるっていうのはいいよな、うん。それがギャンブルとして扱えるのはいいよな。パチンコみたいに機械に操られてへんよなっていうのが、 あったから、
はいはいはい、
やっぱりそういうところからハマっていったかな。やっぱり自分で考えても答えを出せるっていう感じ。
うん。
うん、そのやっぱりデータとか、その、あるものを、見て、目で見たものを、この、なんていうの、結果として出すんじゃなくて、自分の頭の中で考えたもので答えが出せるっていう。
はいはいはい。
これは、やっぱり面白かったかなっていうのが、もうだから唯一無二よね。多分ないよな、と思って、今でも。
うん、今でもあんま聞かないですよね。
うん。うん。
聞かれることは、そうないでしょうね。
え？
うん。うん、多分、15人いて15人違う。まあまあ、極論15人いて15人本命が違う可能性もあるからね。
そうですよね。
確かに。
いや、本当そうなんですよ。
それは M はほんまにぐらいしかなかなかないからっていう気がする。
はいはいはい。
そうだよね。で、それがそのどれもが別にその おかしなことを言ってるわけじゃないや。まあまあおかしなやつもおるけれども。でも、大体みんな、あ、そうだよねっていうのがあるし。
確かにそういう考えもあるよね、うん、みたいな感じで、
うん。うん。だって例えば東京1600メーター3年サイレスとか走ってますって言ってる中でマジェスティックウォリアーって言われても、それは違うやろってなるやんか。だからそういう回答はないよね。もうみんながこうちょっと寄っていくっていうのはないやんか。
はいはいはいはい、
はいうん。やっぱそういうの面白いなと思ってね。
それでハマってったという感じですね。
そうやな。やっぱそれは面白かったかな。
じゃあ次は、すりみさんはじゃあハマったきっかけは、さっきちょっとチラッと
思う。きっかけ。
うん。
まあ、面白いですよね、単純に。
単純に面白い。単純に面白いよね。
うん、そうそうそう。
メタモルの本とか読んでても、うん、まあ、今井さんの面白さ。うん。で、2000X 年前身。成長計画っていうのがあったんで、ぶち上げてたんですよ。
ああ、ありました、ありました、ありました。ありました。
あったんですね。もう、今に消費税は廃止ぐらいのスローガンでぶち上げてたんですよ。
はいはいはい。
これはいつか完成。だから今は点数70点じゃないですか、あの人。
はい、はいはい。
これは多分いつか100点なんやろうなと、そのワクワク感が今はまだ研究段階で。
なるほど。
まだまだこれが進化していくんじゃない
か。70点しか今は上げられないけど、今後100点が。
これはいずれ80、90になって。なって、ほんまに全レース的中する未来が見えんやろなっていうような、なんか子供が、なんでしょう、宗教家にあったみたいな感じですけど。
はいはいはい。
に、ありましたね。ほんま面白かったんで。あと、まあこれはちょっと、ずれるかもしれないですけど、今井さん自体の文が良くて、あの人って普通にライターもやってはったんですよ。これ知らない人結構いるんですけど。
はいはいはい。
名馬列伝とかのあれで、例えば桜ローレルの本、名馬列伝、桜ローレルとかのインタビューって、坂井勝太郎調教師じゃないですか、
う
ん。そのインタビュー今井さんやったりするんですよ。
は
い
は
い
は
い
は
い、今井さんがインタビューしたりして。そうそう。だから昔の90年のがあさってみてください。インタビューは語り、今井マサルって書いてますから、マジで。そうそう。だから普通にメディアの人と交流があったんですよ。
はいはいはい。
で、その文が非常に面白かったんで、そういう文才込みで好きでした。
うん、確かに文章を読ませる文章ありますよね。
そうそうそう、ライターをしてあったんで、じゃあ普通に競馬ライターとして、そうそう。うん、そうそう、予想だけじゃなくやってはったんで、仕事として。その分の良さとかも光りましたね。うん。そういうとこは大きかったと思います。あとはやっぱり、まあ、ちょっと長くなったら知りませんけど、やっぱ短縮が、やっぱり分かりやすかったっていう感じですかね。
分かりやすかったな。
一番の前走、だから今回、人間に例えたら、200メートル走って、振動、次は100メートルでいい、こっちの方が楽やんっていう、とか、そういう心を、なんか物理的な、頭で想像できる。のが、やっぱここかなという感じがしますね。うん。なんか今まで結構あったと思うんですけど、そういうなんか断片で言うんやけど、それで使ってる人たちがいると思うんですけど、これをなんかまとめたって感じかな。うん。まとめて、そうそうそう、したっていうので、うん。そうそう。やっぱり要は面白さですね。やっぱり、僕の場合は。うん。
一番の武器が一番分かりやすかったっていうのはあるよね。
ああ、そうですね。うん。間違いないです。
うん。
じゃあ、モンタさんはいかがですか？
そうですね。さっき拓也さんが言ったことを僕が言ったことにしてもらえますか？
なんでやねん。よくあるけど。やめとくとかにもあるけど、そういうくだり。
いや、本当にそうなと思って。やっぱ最初結果から入ったの。結果から入ったんですよね、
はいはい、
最初。
はい。
でも当時ってやっぱサンデーとか、
うん、
結構選択肢、少なくて、
はい、
サンデーばっかりとか、
はい、
ミスプロもそんないなくてとか、
うんうん、
だからその差別がなかなかできないっていうようなところで、まあ本当にさっき竹谷さんが言った通りなんですけど、そんな中でもいろいろ自分で変化加えてできるっていうのもそうですし、パチンコの下りも本当まさにそうだなと思って、
うん、
やっぱり自分で考えて、そこで、まあ対価として当たればお金入るっていうところはやっぱりすごい、楽しい部分ではありましたよね。 で、あとは、やっぱり、その、僕ちょうどその頃が二十歳ぐらいで、
はい。
あの、インターネットとそのぐらいにようやく触れ出したんですよね。
はい。
Q2 とかも全然できなかったぐらいなんで、はいはいはい、だからその時に初めてやっぱインターネットとかにつないで、
うん。
まあ、のめり込みましたよね。当時大学生でしたけど、
はい。
あの、やっぱ自分で考えるっていうのと、なんかそこが、その若い、その自分の年齢、うん、精神性っていうのと、なんかすごい合致した感じがしますね。
ホームページとか持ってらっしゃったんですか？
いや、自分はホームページは持ってなくて、名前出していくかわかんないですけど、
はい、
当時あの、競馬の予備校っていうサイトが。
わぁ、ま、そっちか！
ページが
うわ、もう俺とめちゃめちゃ喧嘩したとか。
そうっすね。
競馬の予備校や。
そっから知ったんです
よ。ブーちゃんや、ブーちゃん。はいはいはい。
なんかいろんな人とやりとりできたっていうところ。
うん。
はい。
まあそうですね。
自分はこう思う。この人はこう思うっていうところとか、うん、いろいろな意見聞いてっていうところがマッチしたなっていう感じはあります、
うん。ありがとうございます。
僕でもこんだけ歴が古いくせに予備校知らんかったのよね。
ああ、確かにね。だって、拓也さんなんか僕のブログによく来てましたもんね。
う
ん、
MD。そうそうそうそう。僕だからほぼブラピしか見てへんかった、高いに。
うんうん。あとあれですよね、スターライトじゃないや、うん、サーチライトさん。
ああ、そうそうそうそう、サーチライトさんな、もう今やらへんけども、もう、はいはい、もうそこしか見てなかったから。
ええー。
それ以外はもう本当に競馬をだけやったから、あと、開けちびごま。
はいはい、開けちびごまね、はいはい。
うん、もうだから、これぐらいしか見てなかった。だから呼び込む金馬も知らないし。
当時って、他の人と交流してました？僕はガンガン知ってったんですけど、あの、チャットとか、なんか、うん、あの、ウィンズヨギっていうでかいサイトがあって、
掲示板
があって。
ああ、ナッキーさんのとこですよ、ナッキーさん。
そうそうそう。ヨギ
で。もう多分、ウィンズたりつく、うん。そこで、なんかチャットが、まあ大体、金曜も土曜も11時ぐらいから現れ出すんですよ、人がパパパパが現れて、チャット欄に。で、もう、で、そこでもう、5時ぐらいまで。ね、当時はまだあの、ほら、電話線抜いて、あの、それに繋げなあかんから、なんか、そうそう、電話線抜いて、そうそう、回線変えてみたいな、ピーピーピーガーガーやりながら。
なるほど、なるほど。
はいはいはいはいはい。
はい。それで、うん。朝までとかよく喋ってましたね。うん。で、容疑に、予想会行くみたいな。うん。
あ
ー。僕なんて呼び、
交流なかった。
俺もね、全然交流なくて、でもなんかで2005年か6年ぐらいに知ったんですよね、予備校。でも、外から眺めることし、あ、でも僕あれですよ、あれだ、ひらけちびごまはよく掲示板に書き込んでたんで。
うん。なるほど。
まず、そっからなんか繋がっていったのかもしれないです、予備校には。だけど、その予備校で、結局はなんかロム線というか、ちょっとたまに見るぐらいで、だから特に皆さんとか交流はなくて、だけど、あの2007年の有馬記念に、あの一回もその予備校の校長、ブー太郎さんと、あの、
はい、
特にやりとり一度もしたことなかったんですけど、ブログに僕2003年ぐらいからブログやってたんですけど、そのブログに、あの、ブー太郎さんからコメントが来て、あの、よかったらオフ会来ませんかって来たんですよ。
あ、来た来た。俺にも来た気がする。俺にも来た気がするぞ。
あ、そうなんだ。うん、じゃあ、なんか M やってる人に片っ端から言ってたのかな？
あ、そうでしょ。多分そう思います。はい。
それで、
30、うん。
それで人生で初めてオフ会行って、で、そこでモンタさんとも会いました。初めて。っていう感じですかね、交流は。だから2007年ぐらいまではなかったです、交流は。っていう感じでしょうか。はい。結構やっぱり思い出話に花が咲いちゃいますけども。
ね、そうですね。これしだすとほんまにね、数時間あっちまに。
あっちまに。いや、そうですね。確かに。
どこかに自制心とね。やっぱ
そうです
ね。自制心と。
次行きましょう、次。
おのおの。
じゃあ次行きます。はい、次は M の法則的好きな馬、好きなシボバ、好きな母父。はい。ということで、まあ M の法則って言ったらやっぱりあのタイプ分けとかあって、まあそれはやっぱり父親、母父からあのどういうタイプかっていうのを大体推測してっていうのが、まあ基本的には、まあそのシボバごとにタイプもあるので、シボバ時点では。やっぱり切っても切れない関係だと思うんですけども、というところで、まあ好きな、M の法則的な感じで好きな馬、なんか C 系でこれが好きだったとか、L で分かりやすくて好きだったとか、そういう話をしていきましょうという感じですね。僕からちょっと、皆さん取っちゃうようで悪いんですけど、まあ、明確に2頭いまして。
それは何で？
え、M の法則で好きな馬。
好きな馬ね。はいはいはい。はいはいはい。
L 系部門だとバランスオブゲームで、
はいはいはい。
C 系部門だとカンファーベストなんですよ、僕は。そこはもう二大巨頭というか、M の思い出とともに。っていう感じで。で、シボバも言いましょう。好きなシボバは、アンバーシャダイ、サッカーボーイ。まあ、ちょっと最近になっちゃうんですけど、最近だと、まあ、M 的って言うとあれですけど、でもやっぱり、基本的にはなんか、混戦向きみたいな、混戦で強いみたいので、最近だと、まあ、スクリーンヒーロー。とか、っていう感じですかね。だからまあ、C 寄りというか。で、
なるほど。
ただ、母父で好きなのは、僕が好きなのは、ヌレイエフとデインヒルとか、ダンチヒケが好きですね。
うん、
はい。って感じ、感じです。じゃあ、
カンファーベストは何？その、M ラをやってる人的には、やっぱりその C の代表みたいな感じになるのかな？
多分、代表的な感じだと思います、多分。
そこまで行き過ぎな気がしますけど、僕は、まあ、人生の、ベスト5の入る勝負レースでカンファーベストを買ってはいるんで、うん、カンファーベストに、うん、2つか、人生ベスト5に入る勝負レースのうちに2つはカンファーベストが入ってます。はい。うん、まあ、それぐらいですね。
高谷さんはあんまりカンファーベスト通ってなかったですか？
そうね、だから、なんていうの、僕はその、まあ、CK、要は、なんていうのかな、激戦じゃない、チャンピオンタイプか。
はい。
って言われるようなやつの、やっぱり見本は僕がトロットさんだかなと思ったよ。
はいはいはいはい、はい。
だから僕は M 的に、その、なんていうのかな、まあ、皆さんが勉強としてなりやすいかなと思ってた馬は、その L っていう意味ではもうバランスオブゲームがもう教科書の一番上みたいな感じ。
はいはいはいはい。
うん。で僕はその C っていう意味ではやっぱトロットサンダーかな。これマイルで一回負けてないし、前哨戦でしっかり負けてっていう、まあ分かりやすい C 系かな。C 系、
はいはいはい。
CSS C 系かな、みたいな。
うん、うん。
うん。だから M っていうものを理解するには、まあこういう馬を見る方が、まあ、カンファーベストは多分ね、ちょっとね、応用入るような気するから、ちょっと難しい気がする。
あ、はい、はい、はい。
初心者とかには、うん。だから、まあ、そういう意味で言うと、僕はトロットさんだかなと思って。
なんか、好きな馬とかいますか？その M 的で、なんかこう、さっき言った、僕だったら L 系でバランスとかなんですけど。
はい、はい、はい、はい。まあ、やっぱ近場で言うと、なんていうかな、やっぱ彼向け通りを愛してしまったっていうの
は
ある。
はい、はい、はい。それはもう、もう C、曲が C っぽかったですもんね。
やっぱりな、オークス本命にしてる時から、やっぱりずっとかけてたっていうのはね、けども、まあ基本的に僕、メジロマックイーンっていうのが好きなので、やっぱり L っぽいものがやっぱ好きなので、
はいはい。
マックイーンとか、あと黒船とか。
ビアも好きですもんね。
ビアもそうね、そんなに嫌いじゃないし、で、ローレルとかね。
はいはいはいはい。
うん、やっぱりそういう、まあ、なんていうのかな、休み明けダウンに猛烈強いみたいなタイプの、うん、まあ、料理を仕切るっていうのが、僕は好きかな。
じゃあ、すりみさんは、
どれから行きましょう？
M で、なんか、好きな馬とか、はい、タイプとかで、はい。
M で好きやった。そうですね。まあ、わかりやすく言うと、わかりやすく、ベタやとヒシミラクルですかね。
はいはいはいはい、はい。
僕はやっぱ途中で、2000年のやっぱ前半は、もうサッカーボーイ至上主義があったんで、とりあえずサッカーボーイを買うみたいなのがあったんで。
はいはいはいはい、はい。
うん、はい、なんで何でももうなんか 55Z でもカッツミーダーのなんだろう、うん、スーパー人でも
な
んでも、とにかく、とにかくサッカーボーイを買うみたいなのがあって、
はい、
うん、でそれで、まあね、てっぺん取ったのがヒシミラクルなんで、
はい、
そうですね、ヒシミラクルはほんまに、うん、ずっと買ってて、条件戦500万の時買った時に、ああ、これ、僕、そう、バイトしてたんですけど、バイト、なった、買った時に、ちょっと競馬好きなやつに、いや、これ今年、サンサイバル一番強いからって結構不祥、前に言ってたんですよ。いや、これ一番強いから覚えといて、覚えといてって言ってたんですよ。だいぶまだ来へん頃に、
はい。
そうそう。で、それが、喫箇所、なんか、並ぶのにで通って、
うん、
そうそうそう。で、買って、みたいな、うん。
やっぱ思い深いですね。で、その後の天皇賞もなんかいいショック使ってくれたし、
バウンド延長になって。はいはいはい。
そうそうそう。あの大阪を使うみたいなミラクルの、ほんまにミラクルのことしてくれたし、はいはい、やって。で、まあ、うん、ここまでは今井さんも実は本命やったの。70点やってんけど、はいはい、宝塚記念は今井さんは66点やって、覚えてね、俺は聞いてる。一人心配で。はいはい、俺はここ、いや、ここは強い。いや、これ阪神2000で、これ時計かかってるから絶対これはくれると思って、俺も現地行ったんですよ。応援しに。
はいはい、
勝てると思って。
はいはいはい、
ちょっとややこしかったんですけど、ミラクルおじさんがかけちゃって、ちょっとオッズが変になったんで。
確かにめちゃめちゃ、はい。ずっと 1.0 から動かないみたいなのありましたね。はい。
そうそうそう。なんで、ちょっと買い方変えて、馬単流しで、馬単流し、馬単二着流しみたいなのして、やってみたいな感じだったんですけど、うん、まあまあ、あれは、ほんまに、一番覚えてますね。
これでもさ、阪神大賞典、大阪杯、天皇賞使われた時に、調教師 M ラーかなと思わへんかった、本当に。
いや、玉山さんはもう、その時と、高齢やったから、もう、その時から高齢やったから、そんな考えは全然ないと思う。叩いて、やっていくみたいな感じだと思うよ。いや、だから、ね、大阪は気合を入れるためだと思う。いや、でも大阪で使ったのは気合を入れるためだと思う。そうそう、2000で、そうそう。
気合入れて、で、延長でスピード適正上げて、うん、もう完全に M や、みたいなね。
うん。
そうですね、うん。まあ、やっぱり、うまいで言うと、シミロクロ、いろいろあるんですけど、もっと、なんか、渋い、まあ、上げてもいいんですけど、やっぱ、これを外せるわけにいかないね。まあ、一頭やったら、これね、もっと言いたいんですけど、なくて、好きな馬で、だから、絞りで言うと、ステイゴールですね。あと、やっぱ、その後に来たステイゴールを、ステイゴール自体も良かったですね。ステイゴールね、どんだけ助けられてるかって。
いや、なんか、スレミさん、大体ステイゴールド20枚してるイメージありますからね。
そうそうそう。そうね。あったら、ほんまに、もう、ほんまに、どんだけ助けられてきたか。ゴールドスープもしっかり。まあ、もちろん、いろいろ言いますけどね。
はいはい、はい。
やっぱり、こう、CK。やっぱ、CK 好きなんで、やっぱり、だから、うんまあ、サッカーボーイの前、トニービンですよね。もうトニービン、サッカーボーイ、ステイゴールドで、今はないんですけど、特に、うん。うん。で、うん。まあ、あと、現代で今で言うとロードカナロアかな。ロードカナロアが好きかな、うん。特に短縮が効くんで、本当に効くんで、はいはい、あ、これはありがたい。はいはい、うん、いい馬やなと思ってます。はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、じゃあ、モンタさんは、好きな思い出の馬でもいいですけど、M 的に。
そうですね、M 的に好きな、まあ、わかりやすいというか、まあ、名前出てないのとかだと、大隅はるかと、
ハサイチコンコルドですね。
はいはいはい。
はいはいはい、と、スーパーホーネット。
あれが、スーパーホーネット。ああ、いいですね。はいはいはい。
これがまあ、L 系だともうこの2頭がすごい。やっぱ、ね、最近やっぱ L 系が一番馬券分かりやすく当てやすいな、みたいな思いが結構ある。S 系だとドカンって穴出ますけど、なんかその、リズム悪い時の我慢しなきゃなんない。いつ来るかいつ来るか分かんない。
確かに。
感じですけど、やっぱ L が先に来ると、このタイミングで来そうだなっていうのは、やっぱなんとなく分かるんで、
うんう
ん、そういう意味では、僕はやりやすいなっていうのがあります。
うん。
C 系で、なのだと、いや、マイネアイルとか。
あー、マイネアイルな
ぁ。マイネアイル。
あれ、マイネアイルってお父さん何でしたっけ？
キャンディーストライプとかだった
ら。ああ、渋。京都牝馬じゃないかな。あれや。
そうそう、京都牝馬とかですね。なんか小馬になって、なんかその、やっぱ C っぽいけど、ずっと条件
そうそう、なんか、上下線からポンポンってきましたよね、なんか。
いやー、マイニアイルは相性悪かったな。いや、わかるわ、わかりますよ。いやいや、マイニアイルって面白い馬やったんでね。うん、
ああ。
なんか、岩田とか乗ってませんでしたっけ、マイニアイルって。なんかわかんないけど、地方、岩田
時代。これあの、イサベルと被るわ。
あ、イサベルね。イサベルだいぶ後だし、テレグノシス3区なんで。
そうそうそう。
はい。
だからそんな感じ。だから CK ってやっぱその人によって狙いやすかったり狙いづらかったり、タイミング難しい部分。
はい。
ありますよね。
やっぱエルキと狙い
ね。そう。だから CK が一番簡単。いや、簡単やから CK に行き着いてる気はすんやけどな。なんか、うん。
なんか現代
昔はそう、それ
っぽかったけど。昔はそう、現代が難しく、むずいっすよ、
ね。現代はね、現代はね。
うん、
ちなみに好きな絞馬とかいますか？その、M 的で。
好きな絞馬も、絞馬も、あの、一番大好きなのはアドマイヤ個人です。
渋。
全然わからへんわ、俺。無理やわ。
アドマイヤ個人ね。
あとちょっと C が入りますけど、チーフビアハートとか。
はいはいはいはい、はい。
チーフビアハートはいいですね。チーフビアハートはね、LC か。いわゆる公式多分 LC だと思うけど、そうそうそう。巻き返しとかね。いやいや、うん。チーフビアハートは僕も大好きでした。
まあ、二刀とももういないんですけどね。
確かに。もういなくなっちゃいました、
ね。ブラピ、あれやな、アドマイ個人って、佐々木の最初のうまいな。
魔人プロスパーね。
あれ、あ個人やな。
そうですね。
そうですね、あれそうですね。
だよね。
まあ、アドマイヤ個人はもう本当になんか強い馬っていうよりかは、もう本当に条件戦とかでも、もうとにかく狙ってます、ね、
はいはいはい、
うん。
あと人気しないっていうのもいいですよね。しぼばって人気しないっていう。
そうだね。そうだね。そうだね、
うん。はい。じゃあ、またちょっとこれも被っちゃうと思うんですけど、これもなんか M の法則で思い出のレースっていうことで、その M の法則で取ったとか、逆に、惜しかったとか、もうちょっとだったとか、そういうのでも全然いいんですけど、うん、なんか、思い出のレースをじゃあ、これね、本当はいっぱい語りたいんですけど、ちょっと時間もあれなんで、まあ、2個ぐらいしときますか、1人、2レースぐらい。あ、2
個でいいんですか ?2 レースも語らせてくれる
から。やばい、この人。あ、じゃあ、すみさんだけ1レースでいいですけど。
マジか。
じゃあ、いいです。じゃあ、2レース、2レースいいですよ。じゃあ、僕は、じゃあ、まず、ブライト行きますけど、僕は、
はい、
M の法則で、まず一番最初に覚えてるのが、2002年のオークスのチャペルコンサートとスマイルトモローのあのワン、ワン。
ああ、はいはいはい。おー、もちろん。
僕は、
今井さんは前にミューモーゼやったやつね。4着、前にミューモーゼ。
あ、そうそうそうそう。
そうそうそう。
そう
僕俺その、この辺の今井さんの褒め全部覚えてるからね。俺本人より覚えてるからね。がっつり Q2 聞いてるからね。
僕、そう、当時そう、M 始めたばっかで、2002年めちゃくちゃ当たってて、2002年の3月、4週あるじゃないですか、3月4週間。全部、
はい、
全部当てたんですよ。4週連続重賞当てたんですよ。もう、
うん、
もう中山記念、弥生賞とか、全部、チューリップ賞とか全部当てて、だから、多分3月だけで5、6個重賞当ててて、で、それで、あ、やばい、M やばいみたいになって、
で、なるなりますよ。
その中での、うん自信作っていうか一番の最高傑作が、僕2002年の後半は、受験勉強で、大学の受験勉強で2002年後半やってないんですよ。
やってないんや、かけてないんや。
そう、だからヒシミラクルの頃知らないんですよ。一箇所。
マジで?
そう、見てない。
そんなん変えたくならないの?
いや、もう見てないから。
あ、見てないんや。
そう、そもそも見てない。
見ないのね。
そう、情報を遮断してたんで、
ね、
はい。
あ、ちゃんと。えらい人やな。ちゃんとそれを実践できる人はえらいわ。
で、その中で、やっぱ2002年のオークスがすごい覚えてて、僕本命チャペルコンサート対抗スマイルトモローだったんですよ。で、
うん、
黒さん、多分ね、ユーキャラットは消しちゃってて、多分黒さんにマイネミモーゼとかだったのかな多分あれ結構エムラーの人当ててたんじゃないかな、みたいな。
あ、当ててると思う。うん、あれは当ててると思う。
しかも当時僕、M の法則と別に V ラインもやってたんで、
うん、あ、はい、V ライン。いや、痛い。なんか、そう。
スマイルトモローが。
俺は当時、うっとうしいと思ってたけど、そうそう、V ライン時期も痛い。
スマイルトモローは、あれだって、桜花賞 V ラインだったんですよ。
へぇ、
そう。だから、バウンド延長で、
そう、M の法則
で、ね、V ラインっていう。
ありましたね。そうそう、M の法則の予想の中に前走 V ラインみたいなこと書いて、いや、もう、へぇって思うのが、ええねんって思った記憶はある。確かに、V ラインを、V ラインを一緒に入れてる人はいたね。確かに、うん、うん、そうそうそう。まあ、あればあれで面白い、あれやからね。そうそう、勝ち方として、おっしゃる通りやから、うん、いいんやけど。
っていうのが思い出ですかね。あと、まあ、もう一個だけ挙げるとしたら、まあ、いろいろあるんですけど、熱くなったのは2005年の府中牝馬で、山にアラバスタが勝ったんですけど、その時にマイティーカラーっていう馬が出てて、4着だったんですけど、トニービンで、
うん。
で、条件戦から来たのかな?で、だからトニービンで CK でと思って、これだみたいな感じで20倍ぐらいついてて、多分7番人気ぐらいだったと思うんですけど、それで、すごい勝負。
絶対俺も勝ってるよ、
すごい勝負したけど、4着で負けて、あーみたいなのが、なんかすごい思い出に残ってます。
マイティカラーって、ハーチチ、何やったっけ?カリアンやったっけ?チャったっけ?
いや、なんかね、優しかった気がします、なんか。確かに。
そうそう、そうそう、ちょっと、そうそう、優しめトニービンやったんだよね。それの曲はね、ちょっと、うん。がっつり CK っていうよりは、優しめ、優しいな、みたいな。
今見た、ウッドマンです。 ちょっと優しい
ん。うん。ああ。そうそうそう。だから、LP、そうそうそうそう。だから、そうさやね。そうやね。だから、そうそうそうそう。だからそこはね、やっぱり、ね、CK に LK をぶつけるのって嫌いやん、あんまり多分。
はいはいはいはい、
CK の人って多分。
わかりますわかります。はい、
LK のあれをぶつけるのは、そうそう。
っていう感じですかね。じゃあ、タクヤさんは、なんか覚えてるレースは。
うん。そうね、僕もいっぱいあるっちゃあるんやけどな。まあ、とりあえず、きちっとはまったって思ってるのは、ちょっと近いんやけど、スターズ・オン・アースの岡所。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
うん。で、これは、だから僕、その、こういう、なんていうのかな、前哨戦でちょっとこう、軽く取りこぼしてっていうシーンっぽい挙動、
うん、
で、本番人気落ちでっていうパターンで、その、カレン・ブーケドールで失敗しちゃってると、ここで取り戻したっていう。
なるほど。
イメージがあったから。
はいはいはい、はい。
すごい、うん、すごいこう、爽快感はあった。まあ、あの、結局15倍くらいやったんやけども、1個取り戻せたかな、みたいな感じだったんで、これは、まあ、ちょっと近場やけれども、僕の中では一つかの会心のレースになってるかなっていう感じ。
その、ちょっと前哨戦っぽいとかで負けちゃうって、うん、人気落ちでバンというか、アップで来るみたいなやつ。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
うん。で、その前哨戦も、両方とも一番人気、一番人気で出てきてる馬やから、それがね、7番人気まで落ちてみたいな感じだったんで、まあ、狙い目のパターンとしてはベストかな、みたいな。
うん。
もう一つね、これね、僕、ブレイクさんが上げると思ったから、どうしようかなと思うんだけど、まあ、レッツゴードンキでしようかなと思ってんけど、個人的にはリエノテソーロの、
はいはいはい。
NHK マイルカップ。
はいはい、はい、イタン・リンセンみたいな。
これが、ま、一応本命、うん、イタン・リンセンっていうのと、ダートレで日本優秀で、買ってきて、で、なんていうのかな、クラシックの、前哨戦で人気でしっかり負けてくるっていうことなんで、クラシックのレベルはある馬。
うん。
それが、クラシックを使わずにこっちへ回ってきたっていう、そのローテーションの異端性と、
うん、
ダートで勝ってるっていう持続性を加えたタイプの馬だなと思ったので、結構自信の方もやってるけども、はい、これは僕の中では一つ、自分の形がハマったかなと思えるレースの一つではあるかな。うん。
じゃあ、モンタさんはなんか、M で思い出のレースとか当たったレースとか。
そうですね。最近っていうか、昔かわかんないですけど、ゴールドアクターの有馬記念とか。
ああ、はいはいはい。
ああ、はいはいはいはい。
で、これめっちゃ覚えてるんですけど、
はい。
ミオさんだけ本命にしてた覚えます。
そうそう、ミオさん本命してた。
そう。で、なんか M ラジの中だとミオさんが劣勢になってて、俺同じ本命だったから、
確かに
頑張れって思ってた記憶
なんですけど。はいはいはいはい。
そもそもゴールドアクターの菊花賞3着じゃないですか。
うんうん。
菊花賞の時は俺絶対いらないと思ってたんですよね。だから、はい、北海道の長いところ
を。そうそう、26続きでしたよね。
そうそう。うん、これは菊花賞じゃ、いきなりのアップに耐えられないだろうと思ったら、うん、まあ3着でしたけど、しかもあれレコードだったじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、3着に踏ん張ったらこいつ強いぞって思って、うん、で、その後も2000のレースとも確か勝ってたんですよね。
はいはい。
で、アルゼンチンも勝って、確か連勝で勝って、怪しみ明けで今まで来たんですけど、うんうん、まあ、ここは、だから結構、これ今だったらこのリズムできたら、絶対もっと人気してるはずなんですけど。
確かに。十何倍かついてましたよね。
そうそうそうそう。だからこれもあれですよね。これもスクリーンヒーローなんで、これ結構だから、スクリーンヒーローの S 質が出たような感じはすごいしますけどね。
うんうん、結構その後不審に入っちゃったりしましたもんね。
そうですね。
うん。
あとは、たまたまなんですけど、もう一頭なんか思い出に残ってんの、すごい思い出に残ってんの、これもスクリーンヒーローなんですけど、
はい。
クリノガウディですね。
ああ、そうだ。それも、もう怒りのね、もう、頼む、和田引退前に俺にだけ多分謝罪してくれ、頼む。引退前に謝罪してくれ、あの社交だけは。
ビノガウディはね、だから蓋開けてみたら結構、うん、M の法則使ってる人結構本命にしてたんですよね。
そうそう、確かに確かに。
そう。高松宮って結構自分得意で、
はい、
結構っていうか G1 の中で一番得意で高松宮って。
はいはい。
うん。点2だけど異質じゃないですか。なんかスピードいらないみたいな。
うんうん。
向きさがそんないらない。けど、まあ短縮よく走るみたいな。
はいはい。
うん。これになんかがっつり、なんかクリノガウディはそこにハマったな
ぁ。そうですよね。しかも、前、なんかかかりながら前行って負けての差しみたいな感じで、
うんうん、
完璧でしたよ、ね、
かかね。そう、位置取りショックかかってて。
うん、
しかも、重和だった
んですよ、ね。そう、道割れだったんですよ、あの時。
そう、だからそこもハマって、ね、 ね、あの車高ね。
あれさ、もう頼む、頼む。和田、今からでもいいから6万か7万ぐらい言ってたから返してくれ。頼む。6万返してくれ。
してなくてもね、分かってたと思うんですけどね。
しんどいわ、あれほんと。いや、僕、その、あれ毎回思うのは、もう、もちろん和田さんが車高したってもあるんですけど、もう、グランがね、2に来たのがめんどくさいんだよ、あれが。グランが3でよかったのよ。
そうやな。
あれが刺しちゃったせいで、ややこしいことになっちゃって、全部外れるっていう。
そうなんですよ。そう。まあ、まあ、馬券的にはね、抑えてたんですけど、結局あれが来ちゃったことで4になったんですよね。
そう。そう。あれがね、いらなかった。あれが3止まりだったらまだ、いろいろ当たってたのに。そうそう。そうなんだよ、あれな。あ、いい思い出ありがとうございます。本当に。
じゃあ、その二つということで。
はい、ありがとうございます。じゃあ、すりみさん、ありますか？
一個目はね、まあまあ、いい方から行くか、当たった方から、うん。あれですね、思い出があるのは、イーグルカフェが買ったジャパンカップだとか、の時ですね。
あ、イーグルカフェ、はい。
あれは何年や、2002年か、2002年のか、はい、僕はリージェントブラフをずっと押してて、これは僕はね、
そうだ。
僕は、ね、結構ね、M より自分の好きな馬を、なんか、なるときあるんですよ。好きな馬は、M がドンと、絶対 M ってなるじゃないですか。はいはい、僕は結構それより好きが来るときあるんで、はい、好き、ダイヤリー M の法則に行ってしまうときあるんで、だからまあまあ、それで勝ってたんですけど、このときの、いまだに、もうどんだけ、もう俺多分頭おかしいかぐらい叫んでたんで、友達と二人行って、本当に。いや、だから、人気薄なほど叫べるじゃないですか。
はいはいはい。
4倍の馬が来てて、もう別にね、5倍の馬が来て、なんか勝ちそうな時でも、なんか叫んでても、なんか普通やん。普通、なんか、まあ、そのままやけど、この時は確か、今見たら124倍やったんで、これはほんまにずっと叫んでて。うん、で、そもそも、これ、パークリージェントなんですけど、リージェントブラフは CK やと思ってて。
はいはいはい。
CK で、今来る条件が、タフな馬場、時計がかかる馬場の差し競馬っていうのはもう決まってて、うん。なんで、それがだから、この時の2着の時、大穴の時はもうパッサッパサの時で、パッサッパサの時で、なんかハイペースになってみたいなことになったんで、なんかスマートボーイが出遅れてレースなんですけど、なんか、でもハイペースになったみたいな、スマートボーイが追い込んで8着に来たレースなんですけど。
あ、そうなんだ。はい。
そうそう。7着か、来たぐらいレースなんですけど、これのレースが覚えてて、で、その後に京阪杯があったんですよ。ちょうど、まだ、もう、で、払い戻し受けた後に京阪杯があって。
18時代、サイドワインダーだ。そうそう、はいはい。
そうそうそう。で、サイドワインダーはトニー・ビンチェンで、それも900万からの格上げっていう。
そうですね、アップです
ね。一番こう、なんかもう、もう、トニー・ビン好き、CK からしたら、もう、前つばもんじゃないですか、
こんなん。はいはいはい。
そうそう。で、もう、ここにもう、どさっと配当受けた後、もう、ボンボン放り込んだんですよ。で、なんか、はい、まあまあ。で、ダービーレゴロが、CK、これもトニー・ビン。これも負けてる。はいはいはい、トニー・ビン CK で、あと、アドマイヤマックスが出てて、喫箇所終わりの短縮。
うん、そうです、一番人気でしたね。
京阪が、はい、あれ、菊花賞から京阪の短縮っていうのはめっちゃ効くじゃないですか。ロサードもそうやったし、
ジョーデンブレイブとか。
これもうめっちゃベタじゃないですか。はいはいはいはい、そう、ジョーデンブレイブ。とにかく、この王道ローテーションだったけど、まあ、この3頭でいいやと思って、もう、この3頭に単勝とか、なんか、3連複か、とかワイドとか、ダダダーって突っ込んで、もうまとめて入って、もうなんか競馬簡単やな、ギャハハみたいなのを書いたと思った。
はいはいはい。
そう、確かに、ジャパンカップダートで40万ぐらいもらって、で、しかも、京阪杯で、さらに50万ぐらい入ったんですよ。で、この時ってまだ22ですからね、まだもう全然なんか、ただのアルバイトしてるガキですからね。それがやって、ガイやってなって、それをもう、これはめっちゃ覚えてますね。なんか、もう、M の法則やっててよかったみたいな、サイドワインダーみたいな、なんかトニービンが書く、マックロもそうですけど、なんか、
はいはいはい、
いいじゃないですか、めっちゃ強い相手に、トニービンが掲げに乗り込んでいくシチュエーションって今ないじゃないですか。うん、なんか今それで買える脂肪がいないでしょ。なんかもうないですよね。
確かに。この脂肪はないですね。はいはいはい。
ねえ、イスラボニータも CK やけど、これだからそれ買えるかって言ったらそうでもないし。
そうですね、
うん。そうそう、破壊力はやっぱりトニービンが圧倒的すぎるから。
うん。
っていうので、これはやっぱり、この日は人生、なんか競馬やってて一番友達と行って肉、 なんか、僕の予想に乗ってくれる連れやったんで、結構俺の言うことを、なんか、そのまま乗るわ、おお、じゃあ行くわ、みたいなのやっちゃったんで、二人でもうゲラゲラ笑ってますね。これが人生。
あ、なるほど。
これは人生最
最大のピークぐらいの。
ピークぐらい、M のピークやった時やと思います。で、ごめんなさい、もう一個いい話が。言いたいのは、もう一個最悪やったのは、天オペラ王と名称等々の時の有馬記念なんですよ。
2000年、ね、
僕はもう、はい、その時って競馬馬券買う人ってさっきも言ってはったけど電話投票なんて全然ないからなんか頼ま、うん、だから僕はその時ジャスコに勤めてたんですけどやっぱり頼まれるわけですよ、
はい、
だから上司とかに、
はいはい、
もうないからそのないし働くから日曜なんてね仕事やから特にね上司なんて日曜なんて出勤しなあかんが忙しいから、
うん、
頼まれるわけですよ、
うん、
でじゃあおーやっぱこれこんなんなテーマオペラードメソッドと型やろとか言うんですよやっぱりで、
はいはいはい、
でもな名称なんかオッズ見てなんか名称度とこれ名称度と話され負けてんのにジャパンカップ金さんにこのオッズはめっちゃいいやろと思ってこんなんめっちゃチャンスやんと思って1万円買っといてくれって言われたんですよ、単勝。
はいはい、はい。
7倍ぐらいかな。
はいはい。
で、まあまあ、ああ、わかりましたって1万円もらうやん。
うん。
で、ですよ、夜、2時頃。
うん。
私が M の法則の今山さゆるです。渡辺色の詳細はメタモの三足と参考に
して
。
始まった。
もうええ
っちゅう。始まって、始まって、笑うわけじゃないですか。で、いろいろ聞いて、で、有馬記念聞くわけですよ。で、うん、まあ、何番やって、あった後に、なんだ13番やったかな番は7番やったかもしれないけど、名称度と、名称度と、さあどうかなと思ったら、名称度と、ストレス心配65点っていう、めっちゃ最低評価つけたんですよ。
うん。
ああ
。13番、うん、名称度65点。うわ、こんなん来るわけないやんと思って、で、テーマオペラも聞いたら、テーマオペラ、こちらもちょっとストレスが心配ですね、66点みたいな。
う
わ、完全切りやんと思って、で、昔の今井さんはもう、尖ってたから、容赦なく切ってたんで、うん、あ、これは絶対来ないわと思って。
うん。
あ、もうこれ1万円、もう、俺の本命の鶴丸剛から買おう。よし、これを鶴丸剛に全部やと思って。今井さんの本命、今井さんの本命。
それ99で、そっか、1年目、あ、そっか、翌年の鶴丸剛出てたんだ。ね、
翌年の鶴丸剛。
そうだ、
京都大将に来た時、あ、よし、これもう鶴丸剛から来て、これでもう、さらに俺大勝ちやな、ギャギャギャと思って見たらさ、直線見たら鶴丸剛は故障してるしさ、止まってる。名称ドットが来そうやしさ、
はい、
名称ドット多少7倍ぐらいついてたんよ。
確か。
1万円が来たら7万円払わなあかんやんと思って、うまい、もうドキドキして、もうやめてくれと思って、ほんまにあれ、テーマオペラが買ってくれたよ。もうあれぐらいさ、やっぱり飲み行為で、こう来そうな時の緊張感ってやばいで、あれやっぱ飲みはやめても、今はないと思うけど、
いや、ない、
飲みは
ないですよ、その思いで、あなたしか。話さね、話さ。
そう、話さ、いや、ほんまやったらさ、
危なかったですね。
いや、ほんまめちゃくちゃ危なかった。いや、だってね、だって65点って最低で、もう完全ノーマークですよ、今井さんの話。66はペケか、まあまあギリギリ。それをさ、いろいろ喋ってくれるのに、もう、名称度とはストレス心配65点。あ、もう、もう、じゃあもういい、あ、これは来ないなって思うやん、まあまあまあ。
はいはいは
い、思い込みたいってのもあるし。
はいはいはい。
もうほんま、あの時ほんま焦ったな。そうそうそう。焦りましたわ、ほんま。いまだに思い出すもん、ほんまに。あれ来てたら、もし怒涛が差し切ってたらさ、多分7万円、ね、しかも今だったら、まあ、ある程度払っちゃうけど、そのバイトで、ね、月7、8万ぐらいで実家やってたから、うん、この7万ね、どうすんのみたいなのを、いまだになんかヒヤッとしますもん、思い出して。名称コットン買ってたらと思って。いやー、ほんま。
なるほどね。
っていう思い出ですか、
あります。そういう思い出、はい、なるほど。
はい。
ありがとうございます。いやいやいやいや。